このポッドキャストは、今、今度、公文社文庫から文庫になる、今、やりに行きますの、巻末の、解説を僕が書いている、まだ書いていない、今書いてます、ホラー小説家、平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが日本語で簡単に買える、オンラインショップ、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。DVD ファンタシウムでは、5月24日まで、オープン10周年記念スペシャルセールを実施中です。期間中にお買い上げの方々から、抽選で1名様に、ニューヨーク往復券の航空券をペアでプレゼント、また別の1名様に、Apple の iPad をプレゼント、もう1名様に、リージョンフリーのブルーレイプレイヤーをプレゼントと、その後その他にも期間中お買い上げの方々に、注文代金の 10% 分の、ギフトクーポンプレゼント、注文金額に応じてまた、ロゴ入りのノベルティをプレゼントと、すごいプレゼントが、5月24日まで続いてますんで、ぜひよろしくお願いします。DVD ファンタシウムのサイトへは、検索でいけます。カタカナでファンタシウムと、打ってください。はい、こんにちは、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りしております。今日はですね、ちょっと前なんですが、3月24日に79歳で亡くなったロバート・カルプという、俳優さんについてお話します。この人は日本であまり知られてないんですけれども、ガンマニアの間ではですね、殺人者にラブソングをという映画 と、女ガンマン皆殺しのメロディーというのが非常に有名なので、今回はガンマニア限定のお話です。はい、まずは皆さんからのメールに、久しぶりにお答えします。はい、これは、はい、田村さんって人から、田森さん、田森だな、田森さんって人からの問い合わせですけれども、いつも聞かせていただき、いただいておりますと。はい、町山さん、このポッドキャストで映画クローバーフィールドのクローバーフィールドっていうタイトルの意味を知っていると、でも言えないというふうにおっしゃってましたけれども、結局その後説明されていないんですが、これはどういう意味なんでしょうかという問い合わせなんですが、クローバーフィールドっていうのは実はこの映画を作ったですね、プロダクションがサンタモニカにあるんですけれども、バッドロボットかな、バッドロボットっていうプロダクションがある通りの名前です。はい、サンタモニカのところにいくつか映画のスタジオとか映画の事務所が固まってるところがあるんですけど、そこがね、クローバーフィールドっていうところなんですよ。クローバーフィールドっていう道なんですよ。で、なんか映画のタイトルつけなきゃってことで悩んでたら、ちょっとふと窓を見たら、っていうか、まあそこの住所がクローバーフィールドだったと。いや、これでってつけちゃったというね。何の意味もなかったわけですね。はい。それ言っちゃうとみんな、へなへなへなへなと泣いてしまうので、前回は言いませんでした。はい。ということで、クローバーフィールドの正体は、スタジオっていうか、そのプロダクションがある住所のことでした。はい。それだけです。はい。ということで、皆さんからのお手紙、その他、お待ちしております。はい。いろいろこんな映画について、この辺がわからないとか、そういうことがありましたら、メールで、お問い合わせください。はい。はい、ということでね、ロバート・カルプさんが亡くなったんですが、まあ、この人、日本で一番有名なのは1980年代の初めに日本テレビで日曜の夜10時半からですね、やっていたアメリカンヒーローっていう、まあ、なんていうかスーパーヒーローものですね、ダメスーパーヒーローコメディで、FBI の、捜査官をやっていたんで、それで結構覚えてる人が多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、あれもね、困った時間帯で、夜10時半から、日曜の夜10時半から放送なんで、淀川長治さんの日曜洋画劇場を見てからだと半分しか見れないというね、困ったもんだというね、大体あの時間帯にドラマやってましたけど、チャーリーズ・エンジェルとか日本テレビは、あれは日曜洋画劇場のケツ30分かぶっちゃうんで、洋画マニアは絶対両方見たいわけですよ。本当に困ったもんだと、思いましたけども、はい、まあそれでですね、ビル・マックスウェルっていう、FBI 捜査官をロバート・カルプが演じててですね、この人がとんでもないのは、一つとんでもないのは、 いつもドッグフードポリポリ食べてるんですね。くしゃくしゃ食べてるんですけども、大丈夫なのかっていうのと、味ないんじゃないかと思うんですけど、それとですね、いつも、不思議な銃を持ってるんですね。別に説明はないんですけれども、なんか持ってる銃がいつも変なのをいっぱい持ってるんで、結構、なんていうか、ガンマニアっていうか、子供っていうか、バカっていうか、俺とかは好きだったわけですけども、まあ、それがですね、ロバート・カルプさんですけども、それよりもうちょっと僕よりも年上の世代になると、アイスパイっていう、テレビシリーズが非常に有名なんですね、この人は。で、アイスパイっていうのは スパイものなんですけど、これタイトルがね、面白いんですけど、アメリカの子供のアイスパイっていうゲームがあるんですね。アイスパイっていうのは、スパイってのは見るって意味なんで、こう、こっそり見るみたいな感じで、アイスパイ、つまり私は見てるっていうと、青いものですとか言うと、なんだろうって、空とかですね。それ、空見てたらすぐわかるから全然あれなんですけど、アイスパイ、当てるんですね。何を見てるか説明するんで、アイスパイ、こう、柔らかくて、とかなんか言ってると、おっぱいとかなんかよくわかんないですけど、そういうことを言って当てる子するゲームがあって、それがタイトルになってるのが、そのアイスパイっていうドラマだったんですけど、これが1965年から68年の3年間放送されたんですが、これアメリカのテレビ史上画期的な、番組と言われているのはですね、ビル・コスビーっていう、ビル・コスビーショーとかやってた、アメリカの黒人のコメディアンの人なんですけど、この人はものすごいシリアスなですね、スパイをやってるんですね、CIA のスパイを。で、ロバート・カルプがその相棒なんですけども、で、これテニスプレイヤーとそのコーチってことになってて、世界中を回るんですね、テニスプレイヤーだから。で、実は世界中を回るだけども本当はスパイをしてるんですね、CIA の。で、要するにテニスプレイヤーだから世界中ポンポンも飛び回ってても怪しまれないということで、しかもでもテニスにも勝たなきゃならないんですけど、この辺がテレビドラマなんですね。はい。で、これが画期的だったのは、そのビル・コスビーっていう黒人の人がですね、なんていうか、脇役じゃなくて完全に主役で、しかもその黒人でなければならない話じゃなくて、白人でも全然問題ない話に黒人があえて、出て、しかも主役で、コメディアンで笑わせたりとかですね、そういう、なんていうか、しょうもないキャラクターじゃなくて、かっこいいそのスパイの役で出てるというのが、非常に当時としてはものすごい画期的だったと。黒人というのはそういう当時というのは、脇役でこうちょっとみんな面白がらせる役か、悪役で犯罪者とかそんなばっかりだったのが、そうじゃなくて、エリートで、インテリジェントで、スーパーヒーローというですね、スーパーヒーローじゃなくてヒーローというですね、役で出たんで、アイスパイというのは非常に画期的だったんですね。はい。で、このロバート・ガルプとビル・コスビーというのはこの共演でなんか仲良くなったみたいで、その後ですね、ロバート・ガルプが自分で監督した映画で1972年に、殺人者にラブソングをっていう映画を撮るんですよ。ロバート・ガルプが自分で。で、これ、がビル・コスビーと2人でですね、コンビを組んだんで、これがですね、実は僕らのようなですね、ガンマニアにとっては非常に伝説的な作品なんですね。っていうのはですね、これロバート・カルプって人はね、ものすごいガンマニアだったらしいんですよ。で、自分でもいろんな銃を持ってたりですね、それこの映画では演出をしてるんですけれども非常に銃にこだわった演出をしてたんで、で、オタクの人はですね、オタクの人って一言みたいに言ってますけど、自分なんですが、は、もう子供の頃にこれを、テレビで見てですね、学校で大騒ぎになりましたという、話なんですね。はい。で、これ1972年の映画なんで、今見るとですね、昔の映画というのはこのノンストップアクションじゃないんですよ。これちょっとね、言っといた方がいいと思うんですけども、いわゆるノンストップアクションっていう、その最初から最後まで、アクションが次々と出てきて飽きさせないっていうような映画っていうのはですね、昔はなかったんですよ。で、いろいろと論じられてはいるんですけど、多分最初のノンストップアクション映画っていうのはこれ、エディ・マーフィー主演の48時間なんですね。で、それまではなくて、ずっとこう、緊張が盛り上がってきて、どんなアクション映画でも。で、真ん中辺で一回アクションがあって、それでまたこう、ダラダラしてまた最後にアクションがあるというようなパターンなんですね。007がノンストップアクションかな、その前だと。とにかくリアルなやつにはなかったんですよね。で、ダイハードあたりから、ダイハードじゃないな、ダーティーハリー2が最初のノンストップアクションかな、その手のリアルなものだと。あんまり数はなかったんですよね。で、だからこの殺人者のラブソングっていう映画も前半はすごく渋いハードボイルド映画なんですけども、でですね、 これダーティハリーが作られた翌年の映画なんですよ。ダーティハリーは71年なんですけど、ダーティハリーで初めてですね、映画にこう、なんていうか、44マグナムっていうのが出てくるんですね。44口径マグナム。その前にポイントブランクって映画で、マグナムは出てくるんですけれども、あんまりその威力が強調されてないっていうか、電話を打ってですね、電話をこっぱみじんに吹っ飛ぶっていうシーンぐらいなんですよ。で、ダーティハリーで初めてその、まあ人を撃つっていうシーンがあってですね、まあ、スコルピオっていう犯人をラストで44マグナムでダーティハリーを撃つんですけど、そうするともう背中の方から血がブシャーッと出るというですね、でわーっていう感じで、それで撃たれた瞬間に、まあ、空高く吹っ飛ぶんですけども、あと足を撃った時にですね、くるっと回転するんですね、相手が。弾丸の威力がすごすぎて、足首に当たっただけで1回転するんですよ。それがまあ44マグナムで、まあすごい話題になるわけですね。あんなバカでかい銃、一体何なんだって言って。まあ44マグナムってのはもともと、これ、喋れないですね。狩猟用の銃なんで、拳銃で、そのまあ、鹿とか撃つための銃らしいんですね、最初に。まあ目的として作られてるのは。だからこれを人に向けて撃つってのは、ひどい話ですね。人間を何だと思っているのかと、いうことですけど、まあ、都会のハンターっていう設定なんで、まあ別にいいかっていう感じなんですが、それで、これが、まあ、殺人者にラブソングってタイトルは、ラブソングも殺人者も別にそんな出てこないっていうか、殺人者にラブソングって、どういうタイトルなんだ関係ねえじゃねえかと思うんですけど、これ現代はですね、ヒッキー&ボグスって言うんですね。ヒッキーっていうのは、ビル・コスビー演じる黒人の私立探偵で、その相棒が、ボグスっていう、ロバート・カルペン演じる私立探偵なんですけど、二人で、まあ、ロサンゼルスで私立探偵やってるんですが、とにかく金がなくてですね、電話代も止められちゃうみたいな感じなんですけども、で、なんか変な金持ちのおっさんからですね、ある女を探してくれって言われて、それ探し始めるという話なんですね。ところが、その女っていうのは、実はその、お金を持って逃げてるんですが、そのお金はなんか40万ドルかな、大したことない感じなんですけど、今は、昔は1億円ぐらいの価値があったんですよ。で、銀行強盗で盗まれた金なんですけれども、銀行強盗の時に、その連番のですね、札の番号は全部揃ってる番号をパクっちゃったんで、これ使えないっていうんで、それを、買ってくれるところがないと困るんですね、その番号が揃ってる札をね。で、まあ、その女がうろうろしてるんですけど、それで組織、いわゆる、まあ、マフィアが、その金を求めて、いるという状態で、そのヒッキー&ボックスはそれに巻き込まれてしまうんですね。で、これすごくややこしいストーリーなんですけども、ストーリーはですね、ウォルター・ヒルが書いてます。で、ウォルター・ヒルっていうのは、まあ、ペキンパーの弟子筋というふうなに言われてますけども、ペキンパが撮ったゲッタウェイっていう銀行強盗映画がありまして、それの シナリオを書いたんですよね。で、この殺人者にラブソングっていうのも、その、銀行強盗で盗まれた金をめぐってマフィアが殺し屋を雇って追っかけるって話がほとんど同じじゃねえか、お前って。ウォルター・ヒルはいつも話が同じなんだ、こいつは。まあいいや。で、サム・ペキンパの弟子なんですけど、こロバート・カルプっていう人はサム・ペキンパと仲良くてですね、昔一緒に映画を作ろうとしてたぐらいの人なんですね。まあ、ガンマニア同士ですね。おっさんですけど、心はオタクなんですね。で、その殺人者にラブソングはロバート・カルプが自分で演出してるんですけど、この人は、アイスパイやってた頃から自分で、脚本書いたりですね、そういう作り手の側に興味を持ってた人なんで、殺人者のラブソングはかなりちゃんとした映画として彼が、演出してるわけですが、で、まあ、いろいろありましてですね、銃撃戦になるんですけども、銃撃戦になるとですね、おかしな、この2人は元警官のその私立探偵なんですけど、いきなりその巨大な銃をですね、2人とも、いきなり取り出すんですよ。で、拳銃なんですけども、そのロバート・カルプが持ってるのは、さっき言った44マグナムですが、6インチか8インチのですね、重心がめちゃくちゃ重心が長いやつで、ヒッキーの方のビル・コスビーが出す銃もですね、これ多分、コルトオフィシャルポリスだと思いますけども、38口径の、まあ、警官用の銃なんですけど、その銃身をすごく長くしちゃってるやつなんですね。8インチぐらいあるんですよ。で、銃撃戦するんですが、これはないね。私立探偵っていうとか、私服刑事っていうのは、外側から銃があることが見えないように、銃身の短い銃を持つわけですよ、普通。だって、コルトディテクティブっていう、ディテクティブってのは要するに刑事とか私立探偵っていう名前の銃がありますけど、それはもう銃身が2インチぐらいしかないんですよ。そういうものなんですよ、普通。私服警官とか私立探偵は銃身の短い銃を持ってるものなんですよ。だこの段階でね、ロバート・ガルフ何考えてんだと思いますけど、で、しかもその、ロサンゼルスのスタジアムのすごく広いところでですね、長距離射撃で撃ち合うんですけども、なんなんだ、どういう私立探偵だお前やと思うんですが、で、まあ、 ギャングに追われるんですね。ギャングの殺し屋がですね、ビル・ヒックマンという人なんですけど、このビル・ヒックマンっていうのはね、70年代の映画に必ず殺し屋出てくる親父でね、この人実はスタントマンなんですね。で、メガネかけたですね、もっさいおっさんで、運動神経鈍そうなんですけど、実はものすごい人なんですよ、この人は。何がすごいって、フレンチコネクションのカーアクションってのは、この人は実は車を運転してるんですよ。フレンチコネクションのカーアクションで何回も何回もあの地下鉄の高架のセットの、下をですね、まあ、通って、まあ、撮影セットで撮られてるんですけど、運転席からの視点で撮ったやつだけはですね、実際にあのサイレンを鳴らして、パトカーだと思わせておいて普通の道路に突っ込んでって撮ってるシーンがあるんですね。それと、まあ、セットで撮ったやつを組み合わせてるんですけども、それをやってる男で、あともう一つその、フレンチコネクションと同じプロデューサーのフリップ・ダントニーが撮ったですね、ザ・セブン・アップスって映画があって、これ中盤でですね、20分以上のもうカーチェイスがあってですね、しかも普通のカーチェイスじゃなくて、マンハッタンの、市街地をですね、フルスロットルで吹っ飛ばすっていうシーンがあるんですよ。で、これをですね、ビル・ヒックマンは、スタントマンなしでっていうか、自分がスタントマンだから、自分自身で運転してやってるんですけど、まあ、狂気の沙汰なんですけども、こういう、まあ、ブリットとかもそうですけども、このビル・ヒックマンっていうのは、まあ、なんていうか、見た目はおっさんだけど、まあ、とにかく F1 レーサーよりも過激なことをやる、とんでもないスタントドライバーだったんですけども、まあ、この人がですね、あの敵の殺し屋なんですね、この殺人者のラブソングを。で、こう、私立探偵との間でこう銃撃戦になって、仲間が殺されちゃうんですね、あのビル・ヒックマンの部下。で、ビル・ヒックマンはそれを仮装にしながらですね、復讐に燃えて、そのヒッキーのビル・コスビーの奥さんを殺しちゃうんですね。せこいやつなんですけど。で、最後にですね、その、40万ドルをめぐってですね、銃撃戦が展開するんです。ブラックパンサーまで出てきてですね、浜辺で、まあ、お金のですね、引き渡しみたいなことをやってですね、そこに、またこれがすごいんですけど、ロールスロイスが出てくるんですね。ロールスロイスと、ファイアバードトランザムかななんか、こう2台並ぶんですね。つまりロールスロイスもシルバーゴーストかなんかのあのすごいリムジン、一番高いやつですね、たけしさんが乗ってたやつですけども、たけしさんに会った時にですね、ロールスロイスの一番すごいリムジンに乗ってきて、どういう人、すごい人が降りてくると思うじゃないですか。で、運転手の人がこう車降りて、そのドアを開けてこうお辞儀したら、中からたけしさん出てきたらですね、短パンにサンダルでしたけど、でフランス料理屋の一番、銀座で一番高いフランス料理屋に入ったんですけど、短パンにサンダルでロールスロイスのリムジンから降りてきてフランス料理を食べるってめちゃくちゃかっこいいですね。はい、どうでもいいですが、あの僕ら思わずたけしさんが降りてきた時にこう、ロールスロイスの前で3人並んでですね、お辞儀して「ありがとう、お疲れ様です」とかなんか言ったんですけど、まるっきりヤクザなんですけど、まあそれはいいんですが、あの、そのロールスロイスとですね、最後の場面で出てくるのはそのファイアバードトランザムなんかが並んで、高い車2台ですよ、アメリカンカーと、ね、高級な、ロイスロイスとで40万ドルの、まあ、あれをやってると、引き渡しをやってるとですね、そこにヘリコプター開くんですね。ババババババババッとヘリコプター来て、とはヘリコプターの、この運転席のところ、運転席の横の助手席のところからですね、男がですね M60 マシンガンを持ってるんですね。 M60 マシンガンというのはあのランボーが有名ですね。ランボーがあーって言いながらこうババババッと撃ってたマシンガンが M60 ですけども、あのベルトダンスがついてるやつですね。あれをドババババババッと撃つんですね。と、ロイスロイスの車体にですね穴が開くんですけど、普通映画だからとかで拳銃で穴が開くと、こうなんていうか小指ってことないですけど、こうまあ1センチぐらいの穴がポンポンポンポンって開くんですけど、そうじゃなくて握り拳ぐらいの大穴がバカバカバカバカバカバカって開くわけですよ。おお、すげえと思うんですけど、その M60 がばらまいてる弾丸ってのはまあ巨大ですからね、航空機を撃ち落とせるようなやつですから、でそれでガーッと垂れちゃうんですよ、ヘリコプターから。うわ、すげえなと思ってると、まあロバート・ガルブ大先生が44マグナムを取り出して、まあ、落ち着いてその、ヘリコプターからマシンガン撃つ男をバーンと撃つわけですね。そうすると、彼はそのままなんていうか死んでですね、運転席の、まあ、ヘリコプター操縦してるのはビル・ヒックマンなんですけど、ビル・ヒックマンにもたれかかると、するともたれかかられちゃったんで、マシンガン持ったまま、操縦ができなくなって、ヘリコプターは砂浜にですね墜落、爆発、炎上っていうね、展開で、これは今考えると、そのダイハードとか、その爆発、ジェリー・ブラックアイマンが制作してるやつとかですね、そういう映画で車が爆発したり、ヘリコプターが爆発したりするのを見慣れちゃってる人たちからすると何とも思わないかもしれないですけど、 僕らの世代、70年代初めに映画を見た世代からすると、ヘリコプター1台爆発させたら大騒ぎだったんですよ。大変なお金がかかってる、これは、と。実際はヘリコプター爆発させてなくて、編集で繋いでるだけなんですけども、もう、すごいヘリコプター爆発した、なんてスケールのでかい映画なんだっていうね。昔は本当にね、だから貧乏だったからみんな、このぐらいで本当に喜んでね、翌日学校で大騒ぎだったんですよ。ね、本当にね、今、もうインフレ起こしちゃってね、ビルが一つコッパみじんになって思ってから、ブラックアイマーの映画じゃなくて、ジョエル・シルバーの映画だと必ずビルが一つ丸ごと本物を倒壊させますけども、あれを見てもみんな何とも思わなくなってきてるんですけど、昔はヘリコプター一台墜落しただけで、もう学校中の、朝の、学校行ったらもう話題だったわけですよ。本当にいい時代だったですね、昔はね。はい。で、まあ、ヘリコプター落ちてですね、それで一人だけ殺し屋が生き残るんですね、その、奥さんを殺した男ですね。それで、その奥さんを殺した男、まあ、こいつは、処刑しなきゃと。いうことで、ビル・コスビーがですね、ビル・コスビーとか、本当に、ね、なんていうか、気のいいおじさんの役ばっかりやってますけども、その後、ホームドラマとかで、この時は渋いハードボールドの俳優だったわけですね。で、彼が38口径で撃とうとするんですけども、弾がないんですね。それで黙って、そのロバート・カルプが自分の44マグナムを渡してやるんですよ。で、それで自分の奥さんを殺した男、ビル・コスビーが撃つんですけども、44マグナムなんで撃たれた相手はもう、バーンと撃たれると、もう背中バーンと吹っ飛んで、もう血まみれで内臓とか飛び出して、ブダーンとなるんですけども、まあ、よく考えると、その相手の殺し屋っていうのは、その段階では丸腰なんで。丸腰の人間を44マグナムで撃つって、まあ、いいのかって、まあ、奥さん殺したやつだからいいのかって問題はありますけど、まあちょっと強烈なラストシーンで当時はびっくりしましたけどね。はい。これで、なんていうか、ガンマニアの間では、もうすごい銃がバンバン出てくるって言って、大喜びして、もう大変な話題になったのが殺人者にラブソングなんですが、今見ると、若い人とか、なんでこの程度でそんなに興奮してんのと思うかもしれないですけど、昔はこれは大変な映画だったんですよ。はい。それでですね、もう一本ですね、女ガンマン皆殺しのメロディーっていう映画があるんですね。これがロバート・カルプの、まあ、最も有名な映画のうちの一つなんですけども、これはですね、クエンティン・タランティーノ監督が、キルビルで、元にした映画として結構有名ですね。これはもう直接僕がタランティーノに会った時聞いたんですけども、あれって、キルビルで、その、まあ、まあ、殺されそうになって、主人公の、なんだっけ、名前じゃないですけど、ユマサーマンがですね、それで、まあ、修行して復讐するっていうのは、女ガンマン皆殺しのメロディーじゃないのって話を聞いたら、もうそのままだと。そうですと。タランティーノが、決まってんじゃんみたいな感じだったんですけども、はい。で、女がまあ、身の殺しのメロディーっていうのは、まあ、これは71年の映画なんですけども、その60年代の、クリント・イーストウッドとかやってた、マカロニ・ウェスタンの影響を受けて作られた、イギリス製西部劇なんですね。しかも監督はちゃんとハリウッドの、伝統的な西部劇を撮ってたバート・ケネディっていう人なんですけども、まあ、ハリウッドの伝統的な西部劇を作ってた人が、マカロニ風のウェスタンをやるっていう時代だったんですよ、当時は。ジョン・スタージェスっていう巨匠がですね、クリント・イーストウッド主演でマカロニ風の映画撮ったりとか、ドン・シーゲルがマカロニ風の映画撮ったりとか、要するにハリウッドがマカロニの逆輸入みたいなことをしてた時代の映画なんですけども、で、マカロニの基本っていうのは、これはまあ、レイプと復讐ですね。マカロニ映画ってのはとにかく拷問、された男、ひどい目に遭った男が復讐する。もう、それが基本パターンなんで、ただ今回は、違うのは、その、ひどい目に遭う人が女なんですね。しかもそれはラクエル・ウェルチっていう、まあ、グラマー女優さんなんですけども、で、まあ、今と違うのかな、なんていうか、まあ、ラクエル・ウェルチって今のミーガン・フォックスみたいな立場でですね、女からは嫌われてんだけど、男たちはゲヒゲヒ好きっていう、エロいっていう女優さんだったんですけども、で、映画に出てくるとすぐ強姦されそうになるっていうね、でもどう見ても体が、がたいが良くてですね、女の方が強そうなんで、だったら、まあ、臨館されて、レイプされた、ラクエル・ウェルチが、その、自分を犯した男たちに復讐するって話にすると、一応整合性があるって感じの映画なんですけども、田舎で暮らしてる、夫婦仲良く暮らしてるラクエル・ウェルチのところにですね、西部の強盗団が入ってくるんですね。で、旦那を射殺して、で、ラクエル・ウェルチを3人で、こう、犯すんですけども、それで、まあ、ラクエル・ウェルチは、拳銃の練習をして復讐すると。で、その拳銃を教えるのは、 ロバート・カルプ大先生であると。で、ロバート・カルプは、まあ、あの、ワイルド・ビル被告っていう実在のガンマンでギャンブラーがいるんですけども、それを多分モデルにしてて、ギャンブルやりながら、その、なんていうか、お尋ね者を射殺して、その、賞金をもらって暮らしている流れ者が、ロバート・カルプなんですけども、それにたまたまその、レイプされた後のラクエル・ウチが拾われるっていうか、あの、まあ、偶然出会うんですけど、ラクエル・ウチはレイプされて家を焼かれて、何もかも失ったんで、あのすっぱだかにあの犯されたままの状態で犯されたところにポンチョを着てですね、その荒野を歩いてるとでそれをロバート・ガルプが拾ってまあなんていうか、まあ最初にやるのはとにかくパンツ履けってことですね、はい、でパンツ履けっつってあの金やるんですけども、パンツをですね、買いに行くと男も女がない西部ってのは本当に女の数が少なかったんでホモがいっぱいいたんですけどこれは本当の話ですけども、トゥムストンって映画の中にも出てくるしいろんな映画、まあ、時々出てくるんですねまあまあそれはいいんですが女がいないんで女物のパンツなんかねえよって言われてで男物のカーパンしかねえなって言われるんですねその雑貨屋のでラクエルウチが、これダボダボだわって言うとそれはあの濡らして縮ませればいいじゃないかって言われてで、素肌にですね、まあ、下着もないですからその革パンを履いてですね、お湯につけてですね、縮ませるっていうシーンがあるんですけどもこれはやらしいわけですね後ろから撮ってるわけですけどこう革パンがプリプリプリっとこう食い込んでプリプリプリっとするわけですけどお尻がねやらしいなって思うんですけど、でもその前のね裸にポンチョってのもやらしいんですけどこの映画の変なとはそのズボンは買うんですけど上着を買わないんですね。シャツとかブラウスを買ってないんですね。で、その後もラストシーンまでずっと裸にポンチョのままなんですよ、上半身は。なんだこれ、と。なんなんだお前はっていうね。まあいいんですけど、露出狂かっていうね。それで、まああの、まあいろいろ修行するわけですね。それで、これがね、またね、変な映画でね、あの、この3人のですね、強姦するその強盗団というのは兄弟ってことになってて、顔がそっくりなんですけど、これはね、ジャック・イーラムとアーネスト・ボーグナインと、ストロザ・マーチンっていう俳優が演じてるんですね。この、まあ、ラクエル・ウチを輪姦する男たちっていうのは。これね、3人ともね、デブで、ブッサイクなおっさんなんですよ。で、ジャック・イーラムって人はね、目がね、あっちゃこっちゃ向いてる人なんですね。で、この人はね、井上尚文っていう日本の俳優さんにちょっと似てるんですね。井上尚文って目がギョロ目でね、似てるんですけど、井上尚文というのはね、なんつったらいいかな、この人はそうだなあのレインボーマンでった人ですよレインボーマンであのほらあのインドの山奥で修行をして台場だったのの台場だったをやってた人ですねでそのまではまあギョロメなんで悪役ばっかりだったんですけど台場だったでいい人の役やってたんですけどちなみに台場だったっていうのは釈迦に出て、ブッダに出てきますね、手塚治虫のね。ものすごい悪いやつなんですけど、まあ、諸説ありまして、レインボーマンではいい人ってことになってるんですけども、その台場だったらやってたのは井上尚文だったんですけど、まあ、このジャック・イラムが井上尚文、じゃない、ごめんなさい。井上尚文に似てるジャック・イラムが、その女ガンマンの、その兄弟の、まあ、一人なんですね。で、アーネスト・ボグナイン。アーネスト・ボグナインっていうのは、まあ、この人はあれですよね、ワイルド・バンチの親父ですけども、この人は実は、イタリアの貴族の、末裔なんですが全然貴族に見えないっていうね、汚いおっさんなんですけどね、はい、でストロザ・マーチンっていうのはこの人は暴力脱獄ですごくいやらしいですね刑務所の所長やってた男なんですねでこの3人なんですがこの3人はね喧嘩ばっかりしてるんですよ3人でで強盗とかしても失敗してばっかりでねものすごく弱っちいダメななんかなんていうんですかねこの人たちはね3人ともヤッターマンのトンズラにそっくりなんですよ。ね、ボヤッキーいないんですよ。頭のいいボヤッキーが一人もいなくて、トンズラ3人で、兄弟で悪いことしてるんですけど、全く役に立たないっていうね、全員の知能指数出したらものすごく低いんじゃないかっていう気がするんですけど、っていうのは、この3人がこのラクエルチをヒーヒーながら犯すんですけど、この人たちって、3人とも本当に悪い人に見えないんですよ。すごく不細工なんですけども、心根が実はそんなに悪くないなっていう感じなんですね。怖くとなんですね。だから、ラクエル・ウェルチなんか、こんないい女をね、やっちゃったらね、絶対ね、お前好きになっちゃったよ。結婚してくれよ。幸せにするよって言いそうなんですよ、3人ともね。 だこ全然これミスキャストだなと思うんですけど、だやっぱり、ね、心根のいい人たちなんで、あのラクエル・エルチとその仲良くあの記念写真撮ってるのがですね、この映画の宣伝スチルになってるんですけど、自分を強姦した男と記念写真撮るんじゃねえよっていうね、どういう世界なんだと思いますけど、はい、それが、ね、まあ、女ガンマン皆殺しの、メロディーですが、でロバート・ガルプはですね、そのラクエル・エルチに復讐をさせてやるためにメキシコに行くんですね。でそこにあの鉄砲鍛冶がいるんですね。ガン・スミスって言うんですけど、鉄砲鍛冶がいて、それがですね、なんとね、クリストファー・リーなんですね。あのドラキュラ伯爵のクリストファー・リー大先生がですね、この映画ではメキシコのですね、鉄砲鍛冶なんですよ。なんかキャスティングむちゃくちゃなんですけど、これまあイギリス映画だから彼を出したんじゃないかと思うんですけど、でそのラクエル・エルチのためにですね、ダブルアクションの自動拳銃をゼロからスクラッチから作ってあげるんですね。で中指で引き金を引く、中指と人差し指で同時に引き金を引くタイプで、多分これ引き金が重くなるからだと思うんですね、ダブルアクションだと。で、あのその当時はダブルアクションの拳銃ってのはすごく少なかったんですけども、早打ちができると、次々に弾丸が撃てるからこれで勝てるだろうってことで、それで練習させるんですね。で、まあこの映画、まあ面白いですね、これ。あの、拳銃がね、やっぱりロバート・カルプが持ってるのがね、あのスミス&ウェッソンのスコフィールドっていう、テイクダウン方式の、拳銃だったりしてね。あのこれはあの、クリント・イーストウッドの許されざるもので、あのスコフィールドっていう名前の小僧が出てくるんですけど、そいつが持ってる銃ですね。それとかあの、アーネスト・ボグナインが持ってる銃はですね、レミントンっていうタイプの銃でですね、あのいわゆる西部劇だと大抵コルトシングルアクションアーミーっていう同じ銃がいつも出てくるんですけど、実際は違ったんですね。いろんな銃があったんですけど、この映画はコルトシングルアクションアーミー以外の銃がいっぱい出てくる、ちょっとねやっぱりガンマニアにとってはね面白い映画なんですね。はい、という感じでね、この、まあ、女ガンマン、皆殺しのメロディーってのは、これ、なんか、やっぱりバート・ケネディっていう監督の問題なんですけど、バート・ケネディっていう人はね、これコメディが得意な人なんですよ。このバート・ケネディってのは、まあ、伝統的なハリウッドの西部劇の監督なんですけども、一番成功した映画っていうか、一番みんなが好きな映画はですね、1968年に撮られた、夕日に立つ保安官とですね、その続編っていうか、まあ、あの、まあ、話はつながってないんですけど、ほとんど同じ話の地平線から来た男っていう1971年に作られた映画があって、この2本がバート・ケネディの傑作なんですね。でこれはあの主人公はジェームス・ガーナーっていう俳優さんで、この人はロックフォードの事件メモっていうテレビシリーズで有名なんですけども、ひょうひょうとしたなんていうか、このハリウッドでは珍しいですね、正義感でもなくて、こう熱血でもなくて、なんていうかたくましいわけでもなくて、いつもこうなんかひょうひょうとした人はこのジェームス・ガーナーって俳優さんなんですけども、それとあのジャック・イラムって、さっき言ったあの井上尚文そっくりの、まあ、あの怖い顔のおじさんが、2人でコンビを組んで、その西部の街で保安官をやるっていう、まあ、コメディウエスタンなんですけども、例えばその、保安官事務所ってのは普通鉄格子がかかってついてますよね、牢屋があって。でも牢屋に鉄格子が入ってないんですね、金がないかなんかで。するとここに線を引っ張って、ここ鉄格子あるからお前そこから出ちゃダメだよって言うんですね、あのならず者、捕まえたならず者に。そうするとならず者も、あそうですかっつって、その線の中から出ないっていうですね、そういうなんていうか緩いコメディがあったんですね。でそのジャック・イラムってのはものすごい悪相、まあ怖い顔してるんですけど、この中ではいい人なんですよ。で、俺はマカロニウエスタンに出るぜとか言ったりするセリフがあったりして、本当にこのジャック・イナマン、あの実際にセルジオ・レオネ監督のウエスタン映画に出たりですね、そういう打ち合う受けがあったりっていうのが、まあ、このバート・ケネディの味なので、この、なんていうか、女ガンマン皆殺しのメロディっていう、すごいタイトルなんですけど、内容はちょっと、なんていうか、ちょっとあれなんですね、微妙なところなんですね。はい、僕は好きですね、こういうのは、緩くて。はい。で、あと、ロバート・ガルプで有名なのはですね、まあ、刑事コロンボの悪役で何回も出てるってことですね。特に刑事コロンボが始まって数年間はですね、ロバート・ガルプが毎年1回ずつ悪役をやってるっていうか、悪役というか犯人なんですけど、でこれみんな第9殺人なんで、全員死刑とか無期懲役になってるはずなのに、翌年になると、全然違うキャラクターでもう1回出てくるという、あの仁義なき戦い状態で死んだと思ったやつが次々出てくるっていう、太陽に吠えるで犯人とされてた人が何年かするとまた出てくるっていうのと、同じなのが刑事コロンボの初期状態でしたけども、そしてロバート・カルプが出てて、この人で有名なエピソードはあの意識の下の映像かなっ ていうやつがあってですね、サブリミナルの話なんですけど、このまあロバート・カルプが犯人なんですが、その殺そうとする人をですね、映画の試写室かなんかで試写を見せてるのかな。でハリウッドなんですけど、舞台がいつも、まあ、刑事コロンブですから映画業界の話が多いんですけどね。で、その映画の、映画館からその外へ連れ出して殺すためにですね、その先にしょっぱいキャビアかなんかをたくさん食べさせておくんですよ。で、映画が始まると、フィルムの中に1枚ですね、冷たい水かなんかの映像を入れておくんですね。24コマの中に1コマだけ。それを見て、なんかよくわかんないけど、喉が渇いた感じがするっつって、その映画館の外に出たところを殺すっていうトリックを使うのが、そのロバート・カルプなんですけども、まあ、実際にやってみるとわかるんですが、映画作ったりするとわかるんですが、24コマに1コマ入れてもね、人間見えちゃうんですよ。何が映ったか分かりますから、無意識かサブリミナルには実際はならないんですが、まあこういうトリックがあって非常に有名な作品ですね。はい。あとこのロバート・カルプ、テレビでですね、1963年から始まったアウターリミッツシリーズにも何回か出てるんですね。まあこの人はテレビ俳優なんですけど、もともと西部劇から出てきたんですが、テレビの、このアウターリミッツっていうのは1話完結のですね、SF シリーズで、ウルトラ Q にものすごく影響を与えたやつですね。でアウターリミッツっていうのは日本で放送された時はですね、ウルトラゾーンっていうタイトルで放送されてたと思うんですけども、で見てましたけど、はい、白黒だったけど怖かったですね。はい。でこのアウターリミッツですごく有名な話っていうのがあって、歪められた世界統一って話なんですけども、これは科学者たちがですね、その頃、米ソ核戦争でそのアメリカとソ連が対立してて全世界が巻き込まれそうになったわけですけども、冷戦に、で冷戦じゃなくて核戦争にですね。でこれを防ぐためには、人類を超えた、共通の敵が必要だと。もし共通の敵が出てきたら、宇宙人が攻めてきたってことになったら、地球は、彼らと戦うために手をつなぐだろうと、各国がみんな仲良くなるだろうというふうに考えた科学者たちが、インチキの偽のなんていうか宇宙人インベーダーをでっち上げるって話なんですね。でこれは前もお話したと思うんですけども、これはウォッチメンで最後に出てくるニューヨークがバーンって爆発しちゃうシーンがそうですけども、要するに地球以上の敵を設定することで、でっち上げることで、地球の戦争とかをやめさせようと、各国間の対立をやめさせようっていうアイデアなんですね。でウォッチメンの中ではちゃんとこのアウターリミッツがテレビで映るっていうシーンがあるんですね。すいませんパクってますっていうか、パクってるっていうかね、影響を受けてますっていうか、そういう感じでやってるんですけども、このアウターリミッツのその、でっち上げられる宇宙人でっち上げられる男がロバート・カルプでしたね。はい。で結婚して奥さんもいるんだけど、奥さんが子供が生まれないかなんかでもう絶望してるんですね。で人類を、人類を幸せにする、これは大事な使命なんだ、英雄的行為なんだと、宇宙人になってくれとか言われて宇宙人に改造されちゃうんですね。でもう本当に気持ち悪い化け物にされちゃうんですよ。しかもなんていうか、本人が演じてるわけじゃないんですけど、ぬいぐるみなんで足が逆関節なんですね。どういう風に改造したんだ一体人形か、足逆関節だぞおいっていう。でそういう怪物にされてしまってですね、しかもその奥さんから嫌われるし、嫌われるとかそういうレベルじゃないんですけども、最後はですね、怪物だって撃たれて死んじゃうという、何なんだおいっていう、すごい悲惨な話がこのロバート・カルプのアウターリミッツで、あとアウターリミッツでロバート・カルプが出てて、非常に忘れられない、僕はこっちのも覚えてるんですけども、話っていうのはですね、ガラスの手を持つ男って話だったんですね。これはね、すごい不思議な映像だったんで僕は覚えてたんですよ。話がですね、最初だけちょっと夜の街、ロサンゼルスの街みたいに映るんですけど、その後ずっと建物の中に入ったままなんですね。でその建物ってのは真ん中に吹き抜けがあってですね、で中アールデコっていうか、すごいデコレーションがしてあってクラシックな感じの、真ん中の吹き抜けのところにエレベーターがあってですね、その周りにこう美しい形のなんか柵とかがついてる建物なんですね。でそこにそのロバート・カルプがですね逃げ込んでいくんですね。それ敵と戦いながらその中に入っていくんですよ。で敵っていうのはですね、どうも人間じゃないんですね。宇宙人なんですね。それが次々とロバート・カルプに襲いかかってくると。でもロバート・カルプはなんかこう、なんで俺が襲われるのかわからないわけですね。なんで彼らを襲ってくるんだろうと。でその建物の中で、そのクラシックな アルデコ調の建物の中でその敵を迎え撃っていくんですが、そこにたまたま女の子が一人巻き込まれてですね、そこでなんか、そのビルで残業してたかなんかの女の子が巻き込まれて、彼女を助けながら、追っ手を倒していくという展開になるんですね。で、彼は片手がですね、ガラスでできてて、で倒すたんびにですね、敵からその指を、奪い取って、それを手にはめていくっていう話になってるんですよ。これすごく変なんですね。で、ガラスっていうか透明な、まあ、プラスチックみたいな、まあ、ガラスなんですけども、の指がない状態からですね、敵が持ってるその指を自分にはめていくと、だんだん記憶が戻っていくんですね。つまりそれは手の形をしているんですけども、記憶装置が中に入ってるんですね。で、だんだん思い出していくんですけども、思い出したのは、自分は、未来から来た人間なんだと。で、未来の地球では、その自分たちを襲ってる、そのやつら、異星人に地球が支配されていると、いう話なんですよ。で、自分は、実は、地球人類、何億人かいる、その何十億人かいる地球人類をデータ化した、そのデータ、要するに体とか意識とかそういったものを全てデータ化したデータを体に保存してるんだってことが分かるんですね。で、それを狙ってんですね、宇宙人たちは。地球人を完全に滅ぼすために。っていう話だったと。で、ご めんなさい。で、女の子は最後にびっくりするわけですけども、そのロバート・カルプは人間ですらなかったと。ロボットだったんですね。っていう話が、そのガラスの手を持つ男って話でね。これは、もうすごくね、印象に残ってるんですね。真っ暗なその建物の中でのその殺し合いが延々と続くんですけども。で、しかも手がね、ガラスで指を少しずつこう取り戻していくっていうのも、なんかすごくシュールリアリスティックで、子供の頃見て忘れられなかったんですが、これが実はですね、ターミネーター、ジェームス・キャメロンのターミネーターの元ネタなんですね。で、ジェームス・キャメロンのターミネーター、未来がそのまあコンピューターに支配されていて、コンピューターとロボットに支配されていて、それの救世主が過去に戻ってきて、タイムアップして戻ってきて、それをまた未来からの追っ手がですね、追いかけるっていう話だったんですけれども、その話の構造は、このガラスの手を持つ男から盗んだっていうか、まあ利用したんだということをジェームス・キャメロン自身が言っちゃってるんですよ。で、それはアメリカの雑誌「スターログ」のインタビューで彼がそう言ってるテープが残ってて、このガラスの手を持つ男の脚本を書いたハーラン・エリスンに賠償を払ってます。著作権を侵害して黙っていたということで、これ怖いですね。何が怖いって、いや、あれが元ネタなんだよって喋ってたら、それがテープに残ってたっていうのは それは怖いですね。で、ゲラかなんかに残ってたんですね。証拠が残ってたというね。あれはあれに影響されたりとか、あんまり言うと結構やばいというのがよくわかるんですけども。でも、まあ、ハラン・エリスがね、やたらと訴える人なんで、訴えなければね、まあいいやって言ってもそれっきりだったんで、まあその辺は難しいなと思いますが、もう一つ、すごく、なんていうか重要なのは、このさっき言ったその不思議なアールデコ調のビルディングっていうのは、これ、ブレードランナーのラストで、ハリソン・フォードと、ロイ・バッティ、ルトガー・ハウアーが決闘するビルディングですよ。で、多分、リドリー・スコットもなんかね、このガラスの手の持つ男はなんかで見たのかもしれないですね。ただ、延々とその中でその決闘する話ですから、で、また未来世界の話が絡んでくるわけですから、ブレードランナーにも影響を与えてるのかもしれないですね。これが、ガラスの手を持つ男、アウターリミッツのワンエピソードでロバート・カルプが、未来から来た男を演じてたんですね。ということでね、ロバート・カルプっていうのは、こう、全然日本では知られてないんですが、いろんなところで要所要所ですごく重要な作品出てる人だったりするわけなんで、で、あと、まあ、タランティーノはね、ラクエレルチのファンだったから、ハニー・コールダーを見たんだと僕は断言しますね。まあ、彼はああいう強くてでかい女の子が好きなのと、あと、ラクエレルチが、その頃出たバンドレロっていうですね、西部劇があるんですが、それが、フロム・ダスク・ティル・ドーンそっくりなんですね。2人の兄弟がいて、詐欺師とならず者で、そのならず者をが、まあ、ならず者の方が、だからタランティーノがやってた役ですね。で、その詐欺師 がジョージ・クルニーみたいな役で、その兄弟が、メキシコの国境へ抜けると、そこにはバンドレロというですね、得体の知れない怪物がいたって、これ山賊なんですけども、なぜかセリフがなくて、そのバンドレロって映画の中では言葉もなく襲ってくるですね、そう、要塞警察に出てくる暴走族っていうのはそうですけども、警察署言葉もなくサイレンサーで襲ってくる、なんていうか暴走族とそっくりで、全く一言も喋らずに、襲ってくるバンドレロっていうメキシコの山賊がいてですね、そういう話だったんですけれども、これがね、話の構造とか前半と後半が全く関係ないとかですね、すごくクエンティン・タランティーノのフロム・ダスク・ティル・ドーンに影響を与えている映画なんですが、共通するのは、キルビルと共通するのは、元ネタのにそのラクエル・エルチが出てるってことなんで、単にタランティーノのラクエル・エルチ目当てで見たのが影響を与えたんだろうなと僕は思います。はい、ということで、はい、今日はロバート・カルプについてでした。はい、皆さんなんかどうでもいい質問でも何でもいいですから、メールで送っていただければ、いつかそれを解明すると思いますので、よろしくお願いします。